映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の吉住智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
どうですか佐藤さん、はい、8月になって、
はい、暑いですね。
暑いですね。今も外ね、29度でしたよ。
29度か。
今日が明けて7日ですね。
日中40度近かったんじゃないかな。
佐藤はね、車の温度計で40度いってましたよ、恐ろしいことになっていますね。
今年暑いですね、本当ね。
うん。
来週からずっと雨っぽいね。
え、本当？
うん。なんか天気台風来てるとかなんとか。
あ、今もちょっと風ビュービュー吹いてた。
そうそう。久住さん、リューティスト行かないですか？10周年記念のリュートピアライブは。
ねえ、僕ね、あの、こんなこと言うと、リューティストや他の皆さんに申し訳ないんですけど、僕映画以外もう何も行かないんです
よね。そう決めつけなくてもいいじゃない。
なんか
あんまりライブ自体行かないかも。
ライブなんかもうトント行ってないですね。本
当。なかなか多分感動すると思いますよ、リュウジさんなんて言
ったら。そうなんかね、まあこんなのも人のね活動に水を差すようで申し訳ないんですけど、俺すぐ飽きちゃうんですよ。なんかもう本当どのライブ見ても早く終わんないかなとか、
そういう意味で、
そう家で家帰りたいな
って、そういう場に行っちゃうところで、
そうだからもう向いてない。
なるほどね、でもこれ言ったらなんだけども、あのリューティスの阿部 P も、彼自分でそう言ってんだよね。
いや
彼も同じ場所で耐えらんで、じっとしてるのが耐えらんって。だイベントなんか僕読んだりすることあるけど、まあ来てもまあちょっと来て後ろでちょっと見てるぐらいの感じがちょうどいいみたいな、そういうタイプの人っているんじゃないかな。
昔ね洋楽が好きだったんですよ。それでもやっぱ自分でそんな性質認めたくないじゃないですか、なんか感性が鈍いみたいなさ。でペイブメントっていうアメリカのロックバンドを来たんですよ、で仕事でちょっと間に合わなくて、あーって焦って行ったんですよ、新宿のリキッドルームに、30分ぐらい遅れたんですけど、なんかちょうどよかった。あーってその時ね、はっと思ったんですよ。俺にはこのぐらいがちょうどいいんだって。
2時間集中するのはちょっと、
そ
のくせ映画はよく集中できますね。でもね、
映画も飽きますよ。
大林さんなんて拷問じゃん、そんな
人。拷問本当晩年のやつは地獄、
ね、もう去年のあれはちょっとかなり辛い体験だと思うんです
ね。ねえ、あでもあれですよ、ファミレス映画館的には、山田洋次監督キネマの神様。
あ、そうそうそう。今日から。あれやりましょうよ、本編。
そうですね。じゃあ、この後、それ
合わせましょう。そうだ、そうだ。今日からでしたか。
今週中に見ましょうよ。
今1週間の間に見て、なんか来週どっかでじゃあ収録と。
そうしましょう。
そうだ、見たいと思ってたんだよ。へぇ
ねえ。
そっか、そ
っか。面白いのかな。
大したことないじゃない。わかんないけど。
ねえ。まあ、志村けんが途中で亡くなっちゃうという、
あれ誰になったんだっけ、代わりに
沢田健二。
沢田、そうなんだ。
ジュリーに、
まあ、俺そんなレベルで何の情報も持ってないから。
俺も何も持ってないですよ、俺何も入れないでみたいですよ。
そうかそうか、それはそれでいいじゃないですかね。
そうですね。
体内行ってたの？
え、
体内行ってたの？
体内行ってたんですよ。
どうしたんですか？
家族でね、あの夏に何に、なんかどっか旅行行かないと子供に思い出がなくて悪いんじゃないかという、
最初前回水族館行ったじゃないですか。
母のなんか、母がまあ旅行が好きだっていう
のが、まあ泊まりでね出かけるっていうね、
体内グランドホテルに泊まってきましたよ。
すごい。
ちょっと前にね、午前10時の映画祭でシャイニング見たばっかりで、なんか古ぼけた山奥のホテルで、反対側から回ると、あのダムのほとりにバーンって立っててね。
あ、そうなんだ。
で入り口のゲートもね、バーンってすごい立派なアーチがあって、ほんとシャイニングのホテルみたいで、なんかちょっとワクワクしましたよ。
行って何するの、体内とか。
行って温泉入って、
あ、温泉か、
もう寝て、なんかでも俺、うん、その日すごい頭痛くなって、うん、ちょっと辛かったですね。うーん、眠れなくなっちゃって。
食べ物が美味しいとかあるんですか、体内。
食べ物は普通に美味しかったですね、地ビールが美味しかったですよ。
そう、お酒割と有名だよね、体内ワインとかね、ああいうのね。
そんなでしたね。子供とね、まあ、一泊だったので、着いた日は温泉入って食事して寝ただけで、行く日は、昆虫の館っていうのがすぐ近所にあって、
あった気がする、
そこ良かったです、なんか蝶々を放ってる、こう網で仕切られた部屋があって、そこにこうポカリスエットを置いて、ペットボトルのなんかこう上に皿が乗ってあるやつ持って入ると、蝶々が寄ってきて、そこでその汁を吸うっていうので、息子に持たせたんですよ、全然寄ってこなくて、何にも持ってない俺の T シャツにやたら止まるって。頼むから息子のところに行ってくれって思ってね。なんかいたたまれない気持ちになっちゃうんだ。
何か走ってたんですかね、小泉さんの体からなんか。なんかね、そう、
いい匂いが出てたんですよ、腸が寄ってくれ。
面白い話ですね。なるほどね。
そんな夏を過ごしてますね。
いいじゃないですか。旅行行って。
はい。
子供と旅行したこと、一泊で旅行行ったこととかねえな。実家帰る、せいぜい実家帰るぐらいで。
直越。
直越帰るぐらいね、あれで。この夏どっかで帰れるかなと思うけどね。
まあね、もっと活発な人ならね、キャンプとかついてくんですけどね。
基本なんかね、チャリで動けるとこだけ、ぐるぐる回って遊びに行くっていうのは毎週のことなんですけどね、ここでしないっていうか。
あとね、大波石っていうのが、大波岩かな、っていうのがあって、なんかホテルの観光案内みたいのにあって、なんだろう岩っ て、はい、大きいのかなみたいな、で車で探しても、なあれこっちかなみたいに、なんか、山道をずいずい走ってったら、千と千尋の神隠しみたいな、何にもないところに山行って、道が途切れて、どうなるんだ俺、無駄にされちゃうのかなみたいな。で結局なんか行き過ぎてたんですけど、で戻って戻る途中に道路沿いに岩がこのぐらいのあって、あれこれのことかなみたいな。
なんかバカでかいやつなんだ
よね。やたらでかいのがね、実はあったんですけど、ちょっとそこからもうちょっと戻って、なんかちっちゃいなんかポールみたいな看板があって、こっちですよみたいな階段があって、まあ粗末な階段なんですよ、木を並べただけみたいな、結構ずいずいずいずい奥まで歩いてって、途中でコナミ岩っていうのがあるんですよ、このちょっとテーブルのくらいの大きさの、コナミ岩っつって、
ああ岩なんだ。
でも大波岩じゃない。
あ、大波と小波
を波打ってるんですよ、こう地層みたいになってて、でこれ小波だしな、もうちょっと、もっとなんか大波あんのかなみたいに歩いてったら、滝波岩っていうのがあって、で看板があって、でも岩が見当たらないんですよ、抱けるサイズだから誰か持ってっちゃったのかなみたいな。でさらにね、でも 山なんですよ、もう本当に、ずいずい歩いていったら、本当巨大なね、岩があって、なんつったらいいのかな、ダンプぐらいの大きさ、
1個の、
ね、うわでっかーみたいな、そう、それでね、子供に立たせてね、
立てんの、
横に立って、
岩の前で、
写真撮って、後で家族に見せたら、なんかもう山にしか見えない。ただの山じゃないみたいな。
観光スポットなんだね、
で
もね。
でもなんかパワースポットなのかなって思って、僕に力をくださいって
言
って、
そういう感じなんですか。
触ってたんですよ。それで、ほら触りなって言ったら、僕は触らないって。
なんで？
この棒でなら触ってもいいって。
ビビったってこと？
なんか嫌で、嫌で、こうやって触りながら、うわーっつったんですよ。いや、なんかパワーが来たみたいな。したら、 冷たい声でね、うんうん、嘘でしょって言われましたよ。
え、何、ね、もう一回言って、誰が嘘ですよしたの、
息子が嘘でしょって言ったんですよ、
小泉さんに。
俺が、う
ん、あ、小泉さんが言ったの、
岩に触りながら、うんうん、うわ
ー、あ、そういうことね、うん、冷静に、そしたら冷静に癒されたんです
、すごいバーって
怖がりなんじゃない、だから、
まあ、怖がりなんですよ、
うん、うちの子も結構怖がりよ、それ、うん、それ
海に誘っても、 もう全然行く、うん、行く気もなく
て、あ、本当、波が怖いのかね、うん、プールとかはいいけど波が怖いとか、うん、
プールも怖い、
プールも怖いって俺ね、子供の頃海怖かったらしいね、記憶ないけど、
やっぱ直接で海怖がってたらどうしようもないじゃないですか、
そうそうそう、何歳前だか分かんないけど、うん、小学校の頃はもう大好きだったけど、うん、子供の頃なんかね波にビビったらしいね、うん、なんか覚えてない、
すっごい湖みたいな波だったのに怖がってた、うん、水がいっぱいあるのが怖いって、うん、
一泊旅行だったんですね、
そうですね、うん、
いいじゃないですか、ね、
はい、
何もしてやってねえや、
そっか、体調はどうですか、
俺体調はまあまあぼちぼちですね、そんな全開ってことじゃないんですけど、まあ未だ薬飲んでるんでね、うんうん、ただまあ別に普通っちゃ普通かな、
ああ特に悪くもなく、
うん、悪くもなく、薬は毎日飲んでますみたいな感じで、ラウンドワンって行く、
ラウンドワンは一回行ったことあるかないかぐらいですよ、ま
あですね、高いんですよね、あれ意外とね、
本当
家族で行くとね、入場料、まあ、そのゲーセンとかは別に普通に入って好きなだけ やりたいのやればいいけど、いわゆるそのシスのバッティングスとか、うん、なんとかかんとかやりたいってなると、うん、それなりの値段取るって
ね、う
ん、まあ、だそんなしょいちょいいけないけど、この間すっごい久しぶりに行って、うん、やって
1人いくらぐらいですか、
1人、いや大人が2000円ぐらいで子供が1500円で、それ1時間半しか入れないん
で、むっちゃだけ
だから、もうやりたいことをバーってやって、あっという間時間で帰るみたいな感じなんだけど、子供2人積んでくれたら5000円ぐらいかかっちゃうから、うん、でも面白いんですよね、なんかね、なんかね、あのね、バッティングセンターとかもちろん当然ながら面白いし、っていうかまあね、やるじゃん、卓球とか、まあ、バッティングとかさ、うん、普通にあるんだけど、ゲームであのね、そのいわゆるそのパンチングマシン系のさ、
はいはいはいはい、
すごいこう人間の体の大きさの、まあ、対象物があって、まあ、黒人の絵がバーって書いてあって、そこにナンバリング知ってるわけ、あるわけよ、そのこめかみと、うん、そのまあ、胸のあたりとこう足のあたりとかにさ番号振ってあって8番ぐらい、うん、でスピーカーでさ指示するわけよ、1番2番とかで3、4、5とかさ、はい、そこを殴れみたいなさ、はいはいはい、そうポイントみたいな、はいはいはい、ゲームがあって、わあそれ何分なんだろうね、多分2分ぐらいだと思うんですけど、はい、息が上がるのね、
連打するんですか、
連打するのよ、俺最初調子がいいわけ最初調子がいいんだけど、まるっきりこう、あ、多分俺このグローブつけ、それもちょっと薄いグローブつけてやるのね、うん、で多分俺1ラウンドまるっきり持たねえわっていうのは、
そりゃそうですよ
ね、なんかさ総合格闘技が見てるとちょっとなんかやりたいなみたいな感じになるじゃん、うん、いざグローブつけてさ、うん、指示通りに殴ってるとすぐダメでさ、こんな疲れるって、もうだマジで最後足上がらないっていうかさ、うん、で全然指示通りにそこにヒットしなかったりとかして、うんうん、でも面白いっていう、あれだけでいいんだけど、あれをやるためには入場料払わなきゃいけないから、あのゲーム他どっかにねえのかと思ってね、うん、1回ワンプレイ200円とかなら何回かやれてるんだけどみたいな、
うんね、うん、今時でもゲームセンターもどんどんなくなってますからね、
なくなってますかね、うん、まあ、でっかいとこしかないよね、そのイオンだとかなんだとかね、そういうところに入ってるのしかないから、あれですけどね、うん、そう、あれね、楽しいな、ラウンド前行くとそればっかっちゃうっていう感じなんだけど、それをやってヘトヘトになったっていう感じ、
ねえ、
うん、
じゃあそんな
最近はもうそんな感じ、
始めますか、今日は3本、
3本にしましょうか、なんかじっくり、
全部見ました、
実はね見切れてないんですわ、
なるほど、申し訳ない、じゃあ3話にしましょう、
見ましたよね、当然
もう最後まで見て、
よかったですか、
だから、うん、よかったんですよ、うん、
いや俺もねめっちゃいいっすわやっぱ、
うん、
うん、今回5、6、7だ、
そうですね、うん、
あの子いいよね、強い子ね、
ああもうどんどん良くなる中島翔子
めちゃめちゃいいなと思う、ね、いい二人だよなと思いながら
ね
見てますけどね、これまたあらすじとかがねえからさ、
ないんだ
ね、前回も読んでなかったけど、
う
ん、
でも どこからどこまでが、うん、やっぱ曖昧じゃないですか、
まあ、全部曖昧なんじゃない、これなんか全部がもうつながってるもんね、なんか、まあ、
そうですね、
ね、なんか前回その手首切って、
はいはい、
あの高橋ひとみさんの、はい、ね、夏江だったっけ、夏江さんがさ、うん、手首切って、あの本田さんがさ、本田国広富幸が、うん、割と冷静でさ、 困っちゃうなみたいな、うん、なんかそこがラストで、うん、5話がその頭っていうか、あの、うん、中井貴一とあの石原真理子がバーッと駆けつけて、
うんうん、あ、そこまでか、
そこから始まったんだよね、はい、駆けつけて、はいはいはい、まあ、そしたらトミーがさ、いやもう収まったから帰ってなんつっていいわ、そんな帰れって、あんたそんなわけないだろっつって、うん、バーッて入っていったら、うん、まあ、一応手首にこう施してあって、なんか巻いてあって、ね、なんかベッドにいるんだよね、でもまあ意識がちゃんとあってさ、うん、まあ、よくよく見たら傷は割と浅いっていうかね、うん、そう、そんな感じで、まあ、一応この子看護学生だからなんつって、まあ、処置したぐらいにしてさ、うん、トミーはトミーで、なんかそこになんかありものの軟膏みたいに塗ったぐらいにしてさ、なんかあれで、
うん、ね、
薬局はあるけどもう閉まってるんじゃないかなっつって、ね、うん、そんなの開けてもらえよみたいな感じで、うん、もう中井貴一はもうかなりもう、ね、頭に血が昇ったような感じっていうかね、うんうんうん、感じでさ、
まあ、だから当時の東京のね、うんうん、薬局はそこに、うん、人が住んでいた。
いや、だから薬局って言えば薬局だもんね。
住居兼昔に店舗、
ドラッグストアなんかない。
そうですよ、う
ん。ドラッグストアなんかないわけじゃん。
酒屋もそうだしね。
そうです、そうです。いまだそういう薬局まだ近所に残っててね、謎ですけどね、いまだ、
い
まだに。
叩き起こされるんじゃないですか。
そうだよね。うん、そう、
何かえっつってましたっけ、アスピリンとか、
ね、なんとか系のね、うん、なんつったかな、なんか言ってたけどね、うん、ああ、やっぱこういう時に役に立つんだなっていうのね、感じでさ、ね
え、
でこれちょっとね、軽く2回見たんですけど、うん、やっぱ2回見るとやっぱ面白いなって思うとこがあって、 こんな場面一つ撮っても、うん、そのなんていうか、その中井貴一はこの高橋ひとみのことが好きなわけじゃん、うん、それで手首切ったってことで頭にカーッと血が昇ってて、本田さんのことものすごい睨むじゃん、こう、うん、お前のせいだみたいなさ、うん、でもそれってこう言ってみたら、その好きだけど人のものっていう、うん、そういう苛立ちも加味されての怒りでさ、
そうですね、
そうそう、だからそういうなんか中井貴一のその憤った感じを、うん、こう横目で見るその春江さんっていうその石原真理子がいて、
うんうん、
ここでも ほのかな嫉妬心があってさ、高橋ひとみさんへの、うん、そういうのをなんか目線がこう一瞬カットで映ってさ、そういう感情のブレみたいなのをちょっと表すっていうさ、それで一方でその中井貴一がこうトミーにこうバーッと怒って、じゃあ僕が薬局行ってくるよって言って、あなたが行くべきだみたいな感じでバーって行くんだけど、うん、その時にそのトミーが薬局に行こうとする様子を、うん、今度手首にこう、ね、傷まかれて処置された、うん、夏で高橋ひとみが、うん、目線がどこにあるかって言ったら、やっぱその薬局に行こうとしてるそのトミーを目で追うみたいなさ、うん、だけどその高橋ひとみのことを真剣に考えてるのはこの場では中井貴一なんだけどってい う、うん、お互いの気持ちのこのすれ違いじゃないけど、うんうんうん、この人はこっち見てこの人はこっち見てっていうのが全部ずれてるっていう感じとかを
目線で表現
してました。 そういうのがこうさりげなく表現されてるとか、うん、でもそんなのちゃんと見ないと気づかねえよなっていう、なんとなく流して見ちゃうっていうかさ、
うんうん、
でもそういうの面白いなとかって思って見てましたけどね、
うん、
そう、まあその場はでもそんな感じだったかな。なんか何せこのトミーがさ、トミーっていうか本田修一さんが、
はい、
ね、すごいクールにこうねあれすんだよね、その本当は困るみたいなさ、そういう、こういう子じゃないと思ってたんだけどなみたいなさ、なんかね、そうかなって言ってね、あの中井貴一にしてる納得がいかねっていうか、
うんうん、
この子はあの子はちょっとねそれなりこうなんかねずっと悩んでたはずですよあの人はみたいな感じなんだけどさ、うんうん、
まあそれもねなんかね、うんうん、高橋ひとみと、うん、国広富幸が、うん、シャーとララの関係にダブって見えるんですよね。声がシャーに近いし、
トミーがシャーに似てる、
ね、結局シャーも女の子を洗脳して自分の道具として使う男じゃないですか。で、ね、高橋ひとみもいいようにね、うん、風俗で働かさせられてましたよ。
うん、シャーとララってどんな感じだったっけ最後。
ニュータイプとしてあの、うん、アムロと対抗させるためにシャーが、うん、それで結局シャーと、うん、ララとアムロが通じ合っちゃうもんだから、う
ん、どんどんこの共振し合って、
そうそう、
シャーが嫉妬するんだよね最後ね、まあ、嫉妬というかもう入り込めなくなっちゃうって、ね、う
ん、まあでも、うん、ララの気持ちは、うん、シャーにも向いてるんですよ。
そうそうそう
そう、それでシャーを、うん、なんか、うん、アムロが、うん、なんかとどめ刺そうとしてるところに割って入ってララが死んじゃうっていう。
ララ死んじゃう、
うん、
でもそのシャアも ちょっといらないところでこう割って入ってくるような感じだったよね、確かね。その
そうですね、
アムロとエルメス、ガンダムとエルメスがあまりにこうハイレベルすぎて、
うん、
なんか置いてけぼり感を食らったシャアが、割と寄せばいいのにそこに無理に来て、うん、ちょっとやばいって時にララが助けに入るみたいな、確かそんな感じだったよ、
まあ、高橋人々、うん、あの、うん、中井貴一は全然そこまで、うん、
表明してそこまでの高みにはいかなかった
っ全然いか
ない、まあ、中井貴一もアムロ的かどうかっていうのもね、まあ、ちょっと、ね、まあ、あれですけどね、
まあ、真面目な黒、うん、青いところが似てる
でもそうこれもさ絶妙だよね、なんかどこまで行っても青いっていうかさ、中井貴一がやっぱ、うん、その俺なんかさ今この年だから分かるのか知らんけどさ、高橋ひとみさんの気持ちが超分かるっていうか、
分かる分かる
分かるでしょ、なんか、うん、中井貴一が、
うん、
こういろいろこう気にかけてるのに、いや、うん、違うんでこれ多分気持ちはトミーなんだよねっていうのはさ、そうそうそう、本当分かるよねこれね、
いやもうだって男として見てるのは国広富貴だけだもん、
絶対ですよね、
うん、
この悲しさみたいな、うんうん、いやなんで中川圭一に振り向いてあげないんだって、若い頃っていうか例えばこれリアルタイムに見てたら、うん、そう思うのかな俺。
絶対思う、
ね、でも今見ると全然違うんだよね、うん、トミーでしょ絶対気持ちはっていう、う
ん、まああんな青臭いやつはまあ国色とミキは青臭いんだけど、
そうそうそう、いやでも なんだけどでもいいんだよね、中井貴一もこのあの一本気な感じが、うん、またやっぱいいんだよなっていうのはあるんだけどさ、
うんうんうん、
でもあの二人のやりとりとかを見てると、うんっていうね、
うん、
どうしてもこの夏江さんの気持ちになってしまうっていう、
うんうん、
なんか今回割とそういうなんか要所要所でそう思った
んだけど、なんかね国広富幸がもう達観してる体で世の中を見てるじゃないですか、うんうん、でも達観しきれてないところが随所に現れるんですよね、
そうそうそう、だから結局その彼女とのことを語ってたつもりが、
うん、
だんだんその親との記憶にシフトしていくとこがあって
そう、ね、
そう母親がつまり別れただから死なれちゃったんだけど、なんだっけ、うん、別れちゃったんだっけ、片親になったわけだよね、この トミーがあるときに、
うん、
確かそんなんだよね、それでこの
ままで、ね、
そう、それだからその別れたことで、
うん、
愛情が矛先が全部自分に向いてきて、うんうんうん、全てをこう支持されて、うん、ね、生きてきたみたいな、
そう、でもそのね、うん、国広富幸は国広富幸で、うんうん、中井貴一のことを、うんうん、なんかちょっともう頼るくらいなレベルに行くじゃないですか、
あ、それね、多分ね、
あ、そのずっと後だ、
もうちょっと後なのかな、そっか、なんかでも、いや、でもそうなると思って見てますよ、
あ、
だってそうでしょっていう感じ、うん、そのだってトミーがそういう過去を語ったってことは、うん、多分これ伏線絶対あんだろうなみたいな感じで思ったのがどっかであったんで、
なんかね、
うん、
中井貴一も国広富幸の家にやたら訪ねていくし
そうだね、あのこの後ね、別れた後のアパートね、
そうそうそうそうそう、うん、
そう、だからね、
でもう本当はそんなの迷惑なんだって言いながらも、うん、なんかちょっと上がっていけよみたいな、うんうん、じゃあここに座りますみたいな座る位置にやたらなんか、
あ、そうそうそう、主張するっていう、最初からバイトありますよね、それね、うん、そうだからね、この中井貴一って一本木すぎちゃってこう青くせえって見てんだけど、いや、うん、だけどこれこそがね多分こいつらには必要なんだみたいな部分もあったりとかして見てると、うん、いいんですよね、
いいんです
よ、うん、だからなんか俺結構ベスト外かなり、トミーもかなり入ってきて、
トミーいいんですよ、
めっちゃいいですよねそう、いいなぁ、これ見たらちょっとトミーと松の翌年とかだよね、本当に
何があったんだ
っけリアルタイムで見たら戸惑うだろうっていうね、あのトミーが今こんな役やってんだみたいな感じがあってね、うん、そう、まあそうかと思えば場面がこう結構いろいろ変わるからさ、
はい、
まあそんなこんなでその手首切った事件があって、うん、まあトミーとちょっと中井貴一が喋って、
うん、
ね、そういうなんかちょっと過去話かなんかしたぐらいにしてさ、
ええ、
まあそんなこんながあって、時任三郎が、あの岩田が、
はいはい、
その面接に行くんだよね、そうするといろんなのにずらっとこう重役連中に囲まれてさ、
うんうんうんうん、
家庭教師のバイトとかしたのって、うん、いや家庭教師はしてないですって、してないやつができないんでしょみたいな、なんか嫌みったらしい感じのなん
か、ね、四流大学だから、
はい、そうですねとかって、まあまあそういう挑発に対してもまあ笑いながらこう好青年風にこう切り返すっていうか、でその部長にはなんかね、あの上出来だよって言ってね、まあ、うん、よくまあ言葉遣いとかうまくいったんじゃないかみたいな感じ、
うん、
英会話やっとけよみたいなねなんかいろいろ葉っぱかけられたとか、
うん、
まあまあ今そんなようなタイミングっていうかね、うん、なんかやめとけばって思うけどね見ると、
うん、
そんな思いして入ってもろくな目に合わねえだろみたいな感じがちょっとしないでもないっていうか、
まあ、結構ね、うん、このドラマ全体を通じて、
うんうん、
四流大学の辛さも描いてるけど、うん、そういうエリートの方がむしろ辛そうなんですよね。
いや、めっちゃ辛いじゃん。だって部長死のうとしたんだからさ。
だから国広富美京東大ででさ、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
あれ東大って本当だったんだっけ。
それは多分
東大本当なのか。なんか仕事が全部嘘だったんだよね。
そうそうそう、う
ん、なんかちょっといいとこの家庭教師みたいなのをで食いつないでたんで、
工学の家庭教師を何口も
ある、何口かやって、そういう感じだったんで、まあそれは言い出せなかったのかみたいな ね
諜報員みたいな、
うん、
政府の研究、秘密の研究者、うん、
なんかまあそんな岩田はそんな感じなのと、うん、あとそのまあまたそのたまになんか喫茶店のそのなんだっけ V通りとかいう喫茶店がなんか毎度舞台になってるけどさ、はい、そこで石原真理子とさ、その中井貴一がね、うん、あの中井貴一が呼び出すんだよね。この間、うん、そのね手首切った事件の時に、うん、ありがとうみたいな感じ、その後のどうなったみたいな報告がてら俺みたいな感じでさ、うん、なんだけどまあ石原真理子にしてみたらあんなすごい勢いで引っ張られて連れていかれたけど、うん、結局あの子のことを思いが強いからそうしたわけよねみたいなね。だからそこでも嫉妬の塊みたいなね、
うん、そうそうそう、
そうだからあのトミーはもう今離れてって結局別れちゃったんだみたいな説明するから、うん、チャンスじゃない、だったらあなたが狙えばみたいな、ね、感じですごくふてくされた感じでなんか
まあ真っ当な反応です
まあな、中井貴一もどうなのよっていうね、その辺もなんか
ね、
あの子に関してはさほど興味がねえのか
って、うん、やっぱ高橋ひとみの方が好きすぎて
なんだかね
あんまりそれほど熱意がない、
うんうん、そうそう、時任三郎は、まあ、英語の本買ってなんか、ね、勉強始めちゃってみたいなさ、
そうですね、
うん、そうそう、でその柳沢慎吾、まあ、なんかなんだかんだでこれも今回柳沢慎吾の回っていうかさ、
はい、
あれなんだけど、つまりそのあれだよね、その中井貴一は中井貴一で、うん、この高橋ひとみさんとのこうなんやかんやがいろいろあって、
うん、
これってそのワンゲルブには関係ないことじゃん。
そうですね、
だから、ま、みんな知らないんだよねまだね、その、うん、関係性について。もう柳沢慎吾はミノルだけどさ、ミノルが分かってないっていうか、あんまりね、うん、その、うん、あやつがどこ行ってんのかみたいな、
うんうん、
で加えてその時任三郎は英語の勉強をガンガン始めちゃったから、ちょっとやり場がないっていうか、自分のなんかさ、つるんでるやつらがなんかどうもあんまりこう最近釣れないみたいな感じで、うん、なんかちょっと寂しいみたいなさ感じでさ、でなんかその時任三郎に軽くあしらわれちゃって、ね、うん、勉強してる時にでなんか酒屋にこうね、あの中井貴一の家の酒屋にこう様子見に行っても、そこでもなんか何しに来たのみたいな感じで、こう割と釣れない感じっていうか、うん、なんかそれがなんかあそこに繋がるんだよね。なんかその外に連れ出されて、
うん、
中井貴一とその柳沢慎吾が喋って、まあそこで解散みたいなさ、そんな時にばったり綾子ってあの中島翔子がさ、
はいはい、
来てさ、そのつまりその中井貴一のお姉さんの心臓にいいんじゃないかって言って、
うん、
なんか
ちょっと、うん、あれひどい
薬だからさひどい薬を、うん、差し入れようと思って訪ねてったら中井貴一がいないから、うん、
漢方みたいなやつ
ね、漢方のね、なんかこう、まあ、気遣いみたいなさ、
うん、
だからもうそのいろんなところで振られまくってるそのミノルにしてみたらこうやけを起こしちゃってて、
うんうん、
あげくお前かいみたいなところで、なんか何なんだお前、何なんだよそこに、なんかやみたいな、ね、そんなん持ってご機嫌取ろったって嘘はいくかいみたいな感じで、なんかいきなり漢方薬ぶちまけちゃって、
ひどすぎ
る、何だそれとか思ってね、ちょっと、
うん、なんかこんなもん持っていくんじゃねえ、
本当俺もだからあれ見てるときすごいムカついててさ、うん、どこの野郎と思ったらまさかの展開っていうかさ、
うん、
ね、そういうことをね、どうなんか良くないと思うみたいな感じでいきなりボコってからおーおーと思って、ね、すごいすごいと思ってね、
ねえ、
うん、ちょっと感動しましたね、
素晴らしいんですよ腕っぷしが強い、
腕っぷしめちゃめちゃ強いなみたいな、
ねえ、
うん、だからまたすぐなんかさ、なんだっけ、それで謝り詫び入れようとしたんだっけ、
どうだっけ、
なんかあれだよね、ミノルが訪ねてくるんだよね、
うん、
なんか長い記事たしなめられるんだよね、だってお前それ俺のところに持ってこようとしたそういうのあれだろって言って、あの子に謝れって言って、なんかちょっと探して謝ってこいなって言って、うん、電話でそんで電話したらこう不在だったかなんだかで、でこう連絡もらったことに嬉しくて、
うん、
そのラーメン屋に訪ねてくるんだよね、その実家のラーメン屋にで何しに来たんだよみたいな感じでね、
うん、この子はやたら人ん家訪ねてくる商店だ
そうそう
商店だから、
で結局何、あの中井貴一は吉尾だけどさ、
はい、
吉尾と俺とのね結局どっちが好きなのみたいな、なんかいきなりそんな話になってんですよ、なんか、うん、でなんかやいや言ってたらなんかもうそういう態度良くないと思いますなんつってまたぶん殴られちゃった面白いな、ね、
そう柳沢慎吾は弱すぎる、
最高だなと思ってね
やられっぷりがまたいいんですよ、
いやめっちゃいいんだよ、もう可愛いなと思って
なんか体がポーンって吹っ飛ぶんで、ね、
もう最高でしょ、なんかやっぱねちょっとその あのなんか生意気なセリフ回しとかも、やっぱりあの男たちの旅路の時の水谷豊を思い出すっていうか、
あそうだ、ね、
まあまあ、
あ
のセリフ回しが傭兵と同じみたいな感じはちょっと思うなっていう、
ね、うん、キャラ系
のやつなんか本当やっぱセリフやっぱ山田太一だなって思うんですよね、リズムが本当に同じだなって、なんか多分当て書きみたいな感じでね、うん、多分山田太一もそういう思いがあったんじゃないかなみたいな思わせるけどね、うん、そう、まあまあそんな感じのそのワンゲルブと、
はい、
ワンゲルブたちとそのね、あの本田さんと夏江さんのドラマの中で、まあ、
うんうん、
プラスその酒屋のね、
うん、お
兄ちゃん問題があってさ、はい、なんかなんかね、今回からねあれが来るんだよね、その
ああのお手伝い
の、お手伝いのスカウト、
あ
スカウト、なんかそのお父さんの旧友のそのね、うん、戦友の娘さんだかなんだかでね、もう身寄りがもういないっつってね、その
そう生き遅れて
る、ね、生き遅れたとかで、20代半ば過ぎるともう生き遅れなんて言われてる時代というかね、うん、あれね、まだみんな30いってないでしょって感じだよね、うんうん、まあ、あの何気に可愛い子だよね、
すごい感じのいい人で
めちゃめちゃ感じいいんだよね、
ありじゃんって思って
めちゃめちゃ感じいいんだよ、でね、俺この人でも結構感情移入しちゃうっていうか、
うん、
あんな堅くなに奥さんラブってやられると女として闘争心燃える湧くよねこれってなんかね、多分そんなつもり絶対なかったはずなんだけど、
うん、
そう、だからお母ちゃんとのそのね、この、うんうん、嫁姑のつばぜり合いっていうかに、ま、出汁に使われてんだってことが、まあ嫌だって分かるじゃん、そんなのさ。うんうん、で、はって多分気づくんだけど、
うん、
よくよく見てると、その男連中はまるでその、なびく様子もないっていうさ、うんうん、みんな奥さんの味方みたいなさ。
そうですね。
で、まあ、とことにそのお兄ちゃんからしたらもう全く一途でさ、
うん、
でもこれは多分惚れるよなっていうさ、うん、こうちょっと振り向かせてやりたいみたいな思いが女なら湧くでしょうっていう、うん、ま
あ、その愛妻家がモテるっていうのはありますもん
ね、
うんうん、
あるあるある、絶対あるよこれね、非常に気持ちが、みんなの気持ちがすごくよくわかるぞみたいな感じだね、
まあでも今の時代だったらあのお母さん完全にアウトですよ
なんかね、なんかあの肌着だ、肌着とか下着でなんか酔っ払ってた時もあって、なんかね、
せっつい酒飲んで
ね、なんなんだこれと思ってね、うん、どういうことこれみたいな感じ、ちょっと怖いなとか思ってね、
ね
え、うん、そうそうそう、
あのお母さんもね、うん、でも多分今の俺とそんな年変わんねえんじゃねえかな、
う
ん、
あれね、設定として50代半ばで小泉さん大して変わんないよそう、だって中井貴一が多分大学生でしょ、うん、で兄貴が5個6個確か上だとして、うん、まあ27、8、
そうそう、多分20代の前半とかに、ね、
で産んでるから多分51、2とかの設定だよね、多分
ね、
うん、そうそうそう昔本当おばあちゃんに見えましたよね、ああいう人ね、
見える、
うん、本当だよ、うん、そうそう、島脇邦子さんさ、
あ
の
奥さん、その後そんなに活躍されてないのかな、
なんかちょっとウィキ見ましたけど、あんまし、うん、2000年代前半ぐらいまではね、ちょこちょこ脇役で出てるっぽいですけど、初めて見ましたよね、この人 ね、うん、そうそうそうそう、うん、そうなんだよ、そう、それでまあいろいろ場面変わるんですけど、今度その結局その本田さんね、本田さんが、
はい、
要は結局過去がバレちゃったっていうかさ、うん、なんでバレたんだかあんまし、中井貴一が突き止めたんだよね、その東大卒業生の名簿みたいななんか調べてね、
住所を調べたくて、
そうそうそう、な、ま、あんなんで分かるもんなんか ね、ちょっと分かんないけど、研究所なんてのは結局嘘で、
うん、
ね、あれだったなんつって言ってさ、それでアパートやっと見つけてこう探し当ててさ、なんか詰め寄るんだよね、
うん、
うん、そうそうそう、多少こう、あ、そこでなんかちょっと かつての母親の話みたいなさ、 ことをしてさ、もう僕は過保護になってこう、まあ、そうするっていうよりそうしかできないみたいな、うん、そうにしか生きられないんだみたいなさ、でハッと我に返ってさ、大体何なんだ君は僕のことね、ほりゃほりみたいな我々に立ち入ってみたいな
本当ですよ、
ね、俺もその辺もすっげえ面白くて、本当おっしゃる通りっていうか中井貴一お前は余計なお世話だぞっていう、ね、感じはちょっとまあこれ冷静に言われると面白いんだよ ね、大体何なんだ君はとか絶対面白いなと思ってね、うん、そうで、なんかまあ、まあ、酒屋とか場面がまあ割と行ったり来たりするけど、まあ、お手伝いさん来たことですごいお母ちゃんのこの、そのすごい圧力が始まるっていうかさ、
ね、
お茶の時間、お茶飲むわよなんて奥さんには声かけないでさ、
うん、パワハラですよ、
いやーたまったもんじゃねえわってなんか、うん、しかもこう絶妙にこう分かりにくいあれね、うん、するんだよね、なんかね、お茶飲むぞってこう、うん、旦那は光一は気遣って言うんだけど、いや私呼ばれてないからなって言ってさ、
うん、
でも実はそこにいること分かると、ああなんだいたの寝てるかと思ったみたいな、
ね、
なんだかなみたいな、
やだな、
たまったもんじゃないし、まあ、俺その小林薫の立場だったらどうするこれっていう ね
俺はもう、うん、お母さんにとってね、うん、最悪の、うん、結果を招くぞって思いましたよ、二、うん、人が、うん、息子が出ていく
っていう、出てっちゃうみたいなね、うん、
で後継ぎがいなくなるっていう、
まあ、吉尾後は頼んだぞみたいな、
うん、まあ、吉尾も就職ままならなさそうだからそれでいいんじゃないかって感じがするんだけど
吉尾の相手としていいなんじゃないいいんじゃないかみたいな気もするけどねそんな10も変わんねえんだからさみたいな、うん、姉さん女房でいいんじゃないかみたいな感じもちょっとあるけどね、うんうんあと何だったかな、そうまたなんか柳沢慎吾今度親父にぶち切れられたりとかさ
あそうそう、
なんかさシャツがねえとかって出かけるときにさ、うん、ねえんだねえんだみたいな、
なんか体が弱かったから過保護にしてたら、
体弱かったからだっけな、引きこもってたりなんかわがまま放題させてたら、
うん、
家庭内暴力とかするから、うん、割と好きにさせてたんだよね、
そう、それが、うん、そしたら増長しまくっている、うん、
増長しまくって、
だからもう大学に入った以上はもう今まで通りに行かねえぞって言って小遣いももう、うん、なんかもうやらんみたいな
で親父の方はもうなんかね遠慮なくっていうか、
うん、
これ遠慮なくもそうなんだけど、まあ微妙にこのラーメン屋が流行ってないんだよね、
そうですね、
そのなんか苛立ちもこうちょっとそこに加わっちゃうっていうところがあってさ、うん、吉行家族だっけ、
はい、
吉行何だっけ
かな、
吉行家族だっけ、
多分
お母さんね、
うん、
お母さんこう気遣いね、
そうなんですよ、
あれしててね、
ね、うちもね、うん、ママが息子にね、うん、やたら気を使ってそのせいで増長してるから、
ママって何、奥さんが、
うちの妻が
本当
なんか、うん、ご飯とか、うん、昨日煮物美味しいの作ったんですよ、
うん、
でも味が薄いっつって文句言われたら、
今日
それをね、うん、まだ残ってたのを作り直したら、うん、むちゃくちゃしょっぱくなってたの、うん、そしたらね、うん、しょっぱくて食べられないって言われて、もうこんなしょっぱいの俺血圧高いからやめてくれよって思ってこんなん どっちにしろ食べないんだからこんなやつの言うこと聞くことねえよって思ってる、
いや男の方がそれで満足したの、
なんか満足しない、
今度しょっぱすぎみたいな、
うん、結局食べること自体が好きじゃないから、ちょっと食べてくれるとありがとうっつってなんか、
あそう、
猫っかわいがり
ね何がなんか好きなあれがツボにはまる食べ物があるのかね、なんかね、その辺がね、
甘いものしか好きじゃない
あ本当
あ牛丼は好きですよ、すき家の牛丼、
あ、すき家の牛丼好き、
あれはね子供が喜ぶわけだ、
そうだね、言うよね、オレンジになってもさ5人言うじゃない、
うん、
まあ合わないじゃん、そんな統一できないからさ、
う、ね、
うん、もう結構バラバラっすよ、だから
そうだからね、うん、毎回食事のたびになんか、うん、お野菜食べるとか聞くんですよ、うん、聞かずにもう出してさ、うん、食えつればいいのにさ、で、うん、いらないって言われたらどうすんだよっていつも思いながら横で聞いてるんですよ、
うんうんうんうん、うーん難しいよね、
ねえ、
うん、
なんかもう出されたもん食って感謝しろよって思ってる、
うん、そっか、
俺が子供みたいな態度を取ったらブチギレられますよ、うん、
ブチギレられ
せっかく作ったのになんでって
そうなんだ
それでいいのにって
思う、大泉さん作らないのご飯、
ご飯はね、うんうん、めったに作らないですね。ごくごくたまに作りますよ。うん、
まあ、それ作るとあれかもね、いろいろ好みを聞きながらやるしかないじゃない。
いや、自分が作るんだったら、うんうん、自分が食いたいもん
本当に俺もつ皆無よ。基本子供の意向よ、やっぱり言うても。
ああ
何食う？
スタッドさんが作
ってるの？うちうち。そうそうそうそう。何食う？なんつって。でもそんな別にあれだけどね。なんだろう。でもなんか何がこれになって絶対食わないとかもないからさ。
うん、
まあなんとかね。でもやっぱ偏ってくるっちゃ偏ってくるよね。うん、そのメニューとかもね。
そうですね。
魚よりやっぱ肉が多かったりとかさ。うん、まあ確かに濃い味付けが多くなったりっていうのはあるけどね。うん。そう、でも絶対うまいと言わせよ俺はっていう感じありますよ。まあでも休みの日しかやんないけど、
うんうん、
結構ちょっと工夫はするかな。なんかちょっと子供がこう飛び食い食べたくなるような感じっていうかね、うん、
何が一番受けました。
まあでもね、やっぱ多いのは中華とパスタ系なんですけど、ちょっとまあビジュアル的にも、例えばこうオムライスならちょっとこうこんもりとこの持ってさ、こう丸くちゃんと持ってちゃんと卵ふわっとして名前お前らかけとかさ、例えばそういうことは別にやったっていいじゃんっていう。
そうですね。
そうすると割とこう、まあ、前向き、食べることに前向きになるとか。
なるほど。
感じとか、まあちょだから天津飯みたいなの作るときも、まあちょっとこうビジュアル的にこう、こうかっこいいかっこよく卵かぶしてこうあんかけするときは、子供らの目の前でちょっと見てろなんすけど、バーとかっていうことはやるな、やるなっていうか。そう、
パパが子供の時は戦争があって食べるもん何にもなくて、うん、草の根食べてたんだぞ。
いやもう全然そんなの通用しないでしょ
ええっつってだからね、
全然よ。もう 俺がそんな主張ね、奥さんごとバカにされるからね、まだ始まったみたいな感じでしょ本当だよね、
まあ、完全に嘘ですからね飽食の時代を
生きた飽食の時代完全そうだよね、
今と変わらない、うん、
ほんとね。いやでも幼いと思うよ、
はい、
なんかいきなりこの育児談義になっちゃうけどさ、はい、子供ら、今の子供らってって思うと、
そう、
その自分が小学校の頃考えると幼いなと思うけどね、なんか、
まあ
うん、
自分の小学校の時の記憶が定かでないんで、
うん、あ、ほんと俺バッチリあるんで、
あ、うん、全然
そんな気が
したことがないですよ。
さらって洗う？子供らって食べた後。
皿問題がね、うん、うちはあるんですよ、うん、俺はね、うん、別に 洗えるときは洗うんですけど、うん、妻が、うん、僕は食べ終わったら食器をキッチンの流しに出して、うん、水かけて、うん、汚れを浮かしたいんですよ、
うん、
そうやってふやかしてさ、うん、落ちやすくなるじゃないですか、うん、
わかる。
だけど、うん、妻はそんなこと何の意味もないって言うんですよ。
本当。
もう出されたらその場で洗わないと気が済まないっつって、うん、そこで対立が起こって、
あ、
で昨日そういうふうに言われて、うん、全然違うっていうこっちは言って、うんうん、でもこんなもうそんな水かけるんだったら最後まで洗いとかすぐに洗わないっつって、うん、で良かれと思ってそうしてるのにな、うんうん、文句ばっかりだっつって、
うんうん、
口論になったんですよ。
なるほど。
だからもう、うんうん、もう二度としないっつって。
本当につけることはしない。
つけることを俺はもう、うん、今日からやめたんですよ。
じゃあすぐ洗う、即洗う方。
いやもう俺は洗わない。
うん、あ、洗うこと？
うん。だから、うん、俺は、うん、洗うなら、うん、つけて。
全部つけといて。時間かけて
あれしてから。緩くして、うん、さっと洗いたいんですよ。
洗うっていう、うん、
だからそれに意味がないって言われたら、うん、こっちはもう手が出せないじゃないですか。
うんうん、え、じゃあ奥さんは何、小泉さんがごちそうさんをしてこうやってポイって食器をじゃあ置くじゃん、
うん、
そ、奥さんがすぐ洗いたいわけじゃん。
まあ意味が分かんないんですよ。
じゃあじゃあすぐ洗いたいわけでしょ、奥さん的には、うんうん、ってことはじゃあそれが口論になった時に、
うん、
いいよじゃああなたもうそこ置いといて私洗うからってなるの。
そうも言わない。
そうも言わないでしょ。だから置いといてそのどん、じゃあつけ置きもなしだったら、
うん、
じゃあ小泉さんが即洗うか。
いやそれは俺は嫌だ。
でしょ、それは嫌なんでしょ、うん、だから小泉さんが出したのを奥さんがじゃあ洗うのかどうか問題が出てくる
んですよ、うん、だから洗うんですよ。
洗うんですよね、
うん、
つけ置きするけどね。なんかその流しの中にこう、ね、こうあるじゃん、このタイルみたいな、うん、タイルとかその、うん、ね、洗面器みたいな、洗面器じゃないよ、はいはいはいはい、食器を置く
かご。うちはないですね、妻がつけ置き嫌いだから。
そうか。
でもね、ザーって、うん、
まあ、油とかはそれであれしとけば洗うの流すのが早いから、ね、
うん、そんなことしても意味がないっていう主張に対して
意味がなかないと思うわ、う
ん、非科学的じゃないですか
ただね、まあ、その場ですぐ洗っちゃうのも気持ちは分からんじゃないんだけど、その、うん、置きっぱにされてカピカピになるのが俺は一番嫌なのよ、うん、その何もつけとかないで、
カピカピするつもりはないですよ、
ないでしょ、もちろんないでしょ、うん、で奥さんが意味わかんないっていうのはその場で洗われれば意味わかんないってことだよね、うん、だからその辺が、だからでも水につけとくのはそんな問題じゃないか、むしろいいぞっていうのは、ね、俺もね、その焼き鳥屋とかで飲み屋でバイトしたから、うん、その次々来る皿はとりあえずお湯張ったその子に全部入れとくのね、うんうんうん、ほんで次から次へと流していくっていうのはもうそうしとかないと、その、ね、一枚一枚ゴシゴシやってらんないからっていうのはあるんで、そういう経験ないと意外とそのピンとこないのかもしれないけどね、
うん、
うん、
まあね、
そう、俺んちの揉め事は、うん、子供がラーメン食った丼を放置しとくの、そこに。
それは
放置じゃなくて、うん、いいよ、洗わんでいいけど水つけとけやって、
まあね、
うん、俺の納得いかない、そこで。せめて台所持ってきて水張っとくことできないよっていう。
俺はね、食べ終わったら持ってくのも、うん、妻の勘に触るみたいで、また持ってきたから私はいつになっても食べられないって言うんですよ。
歯向けて？なんかどういうこと？
だから、うん、洗い物が来ると、うん、それを処理しないといけないから、うんうん、いつまで経っても自分は食事ができないって。
ああ、そうなんだ。
だからつけときゃいいだけじゃん。うん、だからもう完全に平行線ですよ。
本当。
うん。
そのつけとくのはその家族の分も全部つけといて、うん、そしたら俺が全部まとめて流すよっていう感じがあるの、うん、小泉
さん。ありますよ、
家族の分。
俺はもう家事なんか、うん、朝なんかもう 100% 俺だもん。
そう
なんだ。うん、子供の面倒見て
マジか、
うん、朝食食べさせて送って。
ああ、もうそう、
まあ、あんま妻の悪口になるからそれ以上は言わないですけど。
まあ、俺もそこ追求しにくい話だけど、
遅れ子で言いますよ
いや、だったらさ、いっそのこと全部つけといて、俺全部洗い物やるからの方が一番解決するんじゃない、それ。で、僕、その、ためとかの奥さん
嫌なんですよ。
あ、そう。そう聞いて、なんでって感じだよね、これ。
もう。
掘らねえ方がいいのか、これ。
それはね、ちょっともう心の病。
え？誰が？奥さんが？
のレベルの。
本当？どういう心理なんですかね。
わかんない
。めっちゃ綺麗好きですか？なんか、いや、そうでもない。
いや、それは言わない。
ゴミ箱から外れたゴミ、片さんと我慢できんとか、そういうことではない
けど。
ああ、そうっすか。だいぶ脱線しない
。声には出さない。
なるほど。そうっすね。いやいや、その手の争いはもう、俺んちもお前めちゃめちゃすごいですよ。今日もあったからね、そういう、だから、つけとけよ、みたいなね。だから、弁当を食ってさ、うん、学校とかの、
うん。
蓋してさ、まんまポイって置いとくなと。だから、蓋開けて水入れとけって、だから、うんうんうん、蓋開けたらちょっと癖だろ、もう夏場なんてよって。
そうですね、
こういう神経が理解できるのだって。うん、俺怒ると、すごいこう、もううるせえよ、みたいな感じで。もうお母さんも、せがれも、なんかね、うん、みんなして俺のことをボコリに来るから、なんでみたいな。俺そんな変なこと言ってないんだろ、みたいなね。
うん、当然
ね、うるせえよ、お前は。払えばいいんだよ、みたいな。
に立ってみ
るぞ。納得いかんとか見ながらね。うんうん、まあ、その手の争いは。まあ、俺は家で立場がないって、あんまり。だから、はい、まあ、何かにつけ文句言われてるね、お前は偉そうに主張すんな、みたいな空気がもうすごいから。まあ、俺は別にそれに、それに対してはさしても俺も抗う気はないんで、うん、まあ、はいはいと思うんだけど、まあ、でも俺も疑問に思ったことは声を出すから、まあ、ちょいちょいそういう争いが起こるっていう。大変ですね、いろいろね。
そうですね。
どこの話からこの、これに行ったのか分かんないけどさ。
忘れてしまいましたけれども
。ねえ。嫁シュートの争いとか、
今第何話のこと
だからさ、俺結構今何話喋ってんのこれとか思ってね、
うん、
いつの間にかこれ6話ぐらい言ってんじゃね、
そっか、
うん、6話の冒頭ぐらい言ってますね。
うん、石原真理子と、うん、柳沢慎吾がラブホに入るの、
あれもね、唐突でしたよね。それね、この回だったかな、
6話だったような気がする。
そうそう、6話ぐらいですよね。なんかなんだったっけ、あれも結局その柳さん、あの中井貴一との仲をこうどっちつかずな中井貴一をこう制してなんかね、うん、お前行かねえならじゃあ俺がみたいな感じで、
うんうん、
なんかその声かける場面とかはじられてたけど、
うん、
まあ春江さんは春江さんでその中井貴一が高橋ひとみの方にばっかり行ってっから、うんうん、まあ、ちょっとやけくそみたいな感じもあって、うん、ちょっとどうせ部屋にいてもうじうじしてるだけだからって付き合うわなんて言って、いざあの部屋入ったら なんか、なんかさ、変な隣の声とかバリバリ聞こえてきてさ、なんか
ラブホールでね、
ちょっと、もうちょっと静かにしてよとかさ、なんかそんなこと、うん、柳沢慎吾が言ったぐらい。
静かにしない。あ、でもあそこラブホールにね、
なんか、ラブホールに思えねえんだけど、
店員が飲み物を持って、
あ、本当だっけ、
ずかずか入ってくる。
うん、あ、そうだっけ、うん、あ、あったあった、ありましたね。
こんなシステム。
風呂もなんか普通のユニットバスみたいなね、なんかどこにでもあるような感じのね。まあ、ああいう感じだったのかな、みたいな。
うん。
うん、そうそうそうそう。これ6話、どの辺だったかあんま覚えてない。まあ、そうね。柳沢慎吾がそのさっき喋ってたのは、その柳沢慎吾がシャツがねえつって、
うん、
出かけるときのなんかね、気に入ったシャツがどうとかで。あなた同じ服しか着ないからみたいなお母さんがこういなしてんだけど親父はそこでなんかね切れちゃうっていうかね、うん、てめえその商売やってるところでねそんなシャツがねごときでほざけやがってみたいな、うん、俺もこれは親父の気持ち本当その通りと思ったけどさ
全くその
うるせえよみたいなさまたでもここでも親父にぶん殴られるみたいな感じで、うん、そんなぐらいでガタガタ言えないみたいな感じでぶっ飛ばされてこの顔とこの捨てた気じゃよ、なんせってさ、シャツぐらい凝らないでどうすんだよ、とかしてって、なんか、うん、一人憤るみたいな感じで ね、めっちゃ面白いんだよ、なんか。
なんか、
あの、非力な感じがすっごい面白くて。
誰が俺を産んでくれなんて頼んだみたいな。
まあまあ、
主張
ありがちな。これから言われるんじゃない？そういうこともなんか、な
ん
か。
産んでないので。
そっかそっか。好きで生まれたんじゃねえやみたいなことはさ子供は言うよね、
うん、
でもね、
うんうん、うちは育ててるだけで、
うん、
まあそんなこと言ったら追い込んでしまう
そんな自覚あんのでも
ありますよ
僕ちゃんたちは、
うん
うん、
ちょいちょい、
うん、
なんか話題に自分からしてますよ、
ねう
ん
う
ん、
あそう、うん、別にまあねそれはそうか。まあだからなんかあの本田さんがよく出てくるのはね、なんかそのアパートに行ってさ、いろいろこう過去なんか本田さんといろいろ話してさ、あの彼女を言うても傷ついてますよみたいなさ、別れていいんですかみたいなさ、まあそんな話をまあつまりしに行くんだけどさ、まあ行ったり来たりっていうかね。んで夏美のマンションに、夏美さんだよね、あの高橋ひとみのマンションに行って。はいね、
もうアパートですよ。
いやいやまだねここマンションなのよ。
あ、ま、だ
それぞれもうそれぞれ決心っていうかね。
あそっか。
男トミーもあっち行っちゃったから、
うん、
私もじゃあ準備みたいな感じでいろいろその2つの引っ越しを手伝ってあげるのね、
うんうんうん、
で、まあ、まだその前段というかさまだこのマンションにいてさ
そっか。
そうだからお酒付き合ってみたいな感じで飲んで、うん、だから抱いていいわよって言うんでね
え
っ
つててそうだそうだ
そうしたいんでしょみたいなね、
うん、
そうだからここが問題なのよ。だからそうしたいんでしょって言った後に中井貴一があんなやつ良くないよって抱きしめんだよね。あ違うって感じがするの俺、
うん、
そんなことはやけ起こしちゃいけねえみたいなさ、
うん、
お前そんなこと言うけど、うん、いやトミーのこと好きなわけじゃんっていう完全にその場しのぎの相手にされてるだけなのに、うん、ここで本気になっちゃうんだよね。こういや俺がいるからさみたいないやお前ダメなんだそこはってい
やもう絶対いやいいんですかすいません
なんでしょこれいやーこれはねつれえつれえなーと思いましたこれなんか
もう、
うん、
もうたまらんみたいな。
そうだからね俺が大事にするからって言ったらあっさりさそうじゃないのよ、うん、お礼なのこれはっていうね一、
ね、
回だけお礼だから
っていやーと俺の態度が一番正しいですよすいませんね
すいませんみたいなねいやこれ闇深くしちゃうよねこれでもね、
いやでもねなんかそう、うん、アクションを起こすと状況は変わりますよ、うん
本当ね、ああ、怖いね。まあ、だからその、お礼に一回だけって言ったら、そんなんじゃないんだ、バカにすんなよってバス出てくるわけだよね。
バカだな
本当。ここでやったら環境悪いでしょ。でも、この人、
いや、何かが起こるかもしれない。
何か起こす、ね、どうすべきなんだろうね。
うん。
中井貴一のこのね、俺が大事にするからはね、
うん、
青いなと思ったのね。
そうですね。
うん、でもね、そんなんじゃねえ、バカにすんなよ、もう俺は別に否定しないよ。
うん、
まあ、そりゃそうだよなっていうさ、まあ、感じだからさ。
まあね。
うん。でもね、
ピュアボーイです
よ。ピュアボーイよね。まあ、まあ、どうするかね、この立場になったらっていう、
うん、
この子にだから本当考えたよね、この子に気を向かすにはどうするべきかみたいなさ、う
ん、俺はそんなのよりも
やること目的
あの年だったらやりたいやりたいって
俺多分ね
頭の中が
本当に俺絶対俺多分カッコつけると思う
マジってなり
俺カッコつけるわ多分ふざけんなみたいな
もうなりふり構わずむしゃぶりつく
本当か本当に、そうかそうか難しいな
今はしないですよ
今はしないよね
インポなんで
そういうリスクある
なんか ね育児をね、うん、あの積極的にやってると、うんうん、インポになるという学説があるらしいですよ、
でもそう学説もクソも普通に感覚そうならないなんか考え、なんか全然わかるような気もするけど
いやもう本当なんか、うん、なってしそうい
やいやそんなのでもあれよでも、うん、その時はクリアちゃんとするよそれはなんかちょいちょいその立たない問題話になるよね、これなんかまた
もう俺は終わり
そう思ってるの
もう子供
あでもなんかね それ言ったらさ俺3週間入院してたじゃん、はい、5月末から6月半ばまで、それふと気づいたのね、うん、全く立たないと思ったの
あちら
その入院してる間だよ、
うん
変なのと思ったのよ、うん、でもうだからそれこそもうこのままずっと立たないのかもって思ったの、うん、本当に、
うん、
なんなんでしょうねあれ
は、で退院して
全然立つよ普通に
奥さんを抱きました
か抱いてないそうでもあれはね入院の時だけだったの、もう必要以上にまるで何にも反応しねえぞみたいな感じが、うん、あれは何だったのかみたいなことを思い出しました、
うんまあだからね、あのぐらいの若いだからね、
いや俺は辛かったなでもあれ見
てて、まあ、とにかく 若さがねビンビンで、
まあ、若さビンビンやまあ不揃いのリンゴたちなん
でね、そう、うん、まあもがき苦しみながらも元気じゃないですか、
う
ん、
そう
そういうところがね、うん、なんか、うん、とってもいいですね、
とってもいいですとってもいいですいやでもとってもいいしさ
元気よくてエネルギッシュでで
さよくよく見るとさ、うん、本当全員何が問題なんぐらいに全員今見りゃさ、うん、全然いいんだよねお前ら全然いけてるよみたいな感じに思うんだけどさ、なんか
まあ人の場のね、うん、相対的に自分は低いみたいなのが、うん、あるだろうから、
そうだから俺割とこうこの1週間さお客さん来るとさ、うん、割と僕のその10個上ぐらいのお客さんって多いんですよ、うちのなんか仲いい人でさ、小泉さん5個上じゃん、
はい、
なんか本当に 5歳5個刻みでお客さんというか知り合いが多くて、5個上10個上、
はいはいはい、
5個下10個下みたいな知り合いが本当多いのね、うん、でなんか割と10個近く上の人が来るとさ、うん、普通のリンゴたち見てたとかさ、うん、今俺見てんだけどめっちゃ面白いって当時同世代だよねって言って、
うん、
それこそ毎週来てくれる人がさ、
うん、
男の人が、
うん、
もうまさにその1983年に大学1年生だってもうもろその時代の話ですって
本当ですね、
で確かに俺夢中になって見てたんだって、うんうんうん、ああそうっすかと、で俺今見ても結構こう不思議に映るんだけど、うん、あっこまでの学歴コンプレックスってどうだったんですかと言って、うん、でも確かにその6大学以外は知名度も低いと、
うん、
でその方は国大学院だったんだけど、うんうん、その国学院っていうのは確かに面倒くさかったっつって、うん、その行ったって分かんねえからみんなっつって、
うん
う
ん、
そういうのはありましたよやっぱり。
俺も専修大学だから専門学校みたいで、
うん、あでも専修大学有名じゃん普通に、うん、なんか名前は通ってるよね、
まあ、長州とかのおかげですよ、うん、
長州のレスリング部の秋山純とかね、
うんうん、長谷とかね、
長谷広島さん、
うん
うん、松波健次郎でしょ、
そう、うん、
そうかそうか、じゃああれじゃ 森さんとかと割とパイプが強い
ん
じ
ゃないですか、ね、森さんは早稲田じゃないですかね、
早稲田だけどあの辺の線も強いよね、うん、その松並健志郎から連なるそのレスリング部のそのなんかね、
う
ん、
まあ俺は美術研究会だったので何も関係ないんですけど、うんうんうん、
そっかそっか、で本当に不思議に映るのね、なんかこの東大慶応以外はだ、ね、うん、あれだみたいなさ感じとかさ、うんうん、そんな普通に大学行って家もちゃんとしててさ何が問題あるんで今見りゃ思うけどさ、当時そういうのはあるんだなと思ってね、そうそう、なんかね、そうだからね、その 俺に1回だけっつってバカにすんなよっつった後にその石原真理子とその柳沢慎吾がホテル行ってさ、
う
んね、少し控えめにしてよみたい なんか、ね、何私のことどうしたいのみたいなその聞くだけよみたいなねそうでそれは何やりたくないって言ったらそうになるって、うんなんかね、髪の毛も触りたいし胸だってその下だってなってたら、うん、パッて硫酸
小瓶に硫酸を入れて携帯しているというとんでもない誤信
いやいや
誤信
硫酸持ってるからとりあえずこの場も来れるみたいなねそのそちょっと好奇心が勝ってみたいなすげえなーと思って ね
え、
そう軽くね、そう軽く軽く寝たりできないの分かったって
手塚さとみはブザーを持ち歩くし中島翔子は空手で
そうそうそうそう
みんなおっかねえ女
みんなおっかねえみんなおっかねえ
まあ高橋とみは手首を切るし、うん、やべえやつばっかりだ
やべえ硫酸持ってきてね、
うん、
軽く寝たりできないの分かってなんですねでそのままディスコに行くっていう感じでね、
うんうん、
まあまあこれはこれでいい友達付き合いなんじゃないとはちょっと思ったけどねなんかね、はい、それで別に手を引くなら別になんか柳沢慎吾ってそういうところのこうそうなったらそうなったで、うん、あんまり後腐れなく付き合いそうなやつっていう感じも、
ね、
なんかあるっていうかさ、そういう良さもあるっていうかさ、
うん、
なんかね、そう、そんで、あの時とさぶろうが、そのね、ようこちゃんに電話してさ、会うかどうするかみたいなさ、
うん、
なんかね、そんな感じで、やりとりしてたら、ゴンゴンって、あの部長、あの、八田の親分が来てさ、ね、土屋さんが来てさ、
うん
ね、四ツ谷の英会話の EMS に行けなすって言って、あの封筒をポンとか置いてって、
うん、そう7時の約束した直後に、
そうそうそうそう、
7時かな
電話で、時とかなんか電話してるのをなんか見て、察してさ、
うん、
女は今やめとけよってね、うん、あの入社したらいくらでもなっていいのがいるからって、焦って安っぽいのつかむなみたいな感じで
ひどい
かな、ひどいけどね、
うん、
なんか普通の感覚なんじゃない、でも、ああいう一流商社に勤める部長さんのさ、ね
うん、
そういう四流大学生の言葉みたいなさ、
うんうん、
なんか それはそれで筋が取ってんだろうね、あの味さんからしたらっていう
ね、
うん、
まあ、周りがそういう人ばっかりだろうしね、
そうそう、
自分は一流、
うん、
あいつら三流、
むちゃくちゃ突っ張って生きてるよね、だからその、
うん、
つまりその社内でのね権力争いみたいなことにもさ、
うん、
まあ、疲れ切っているような感じもするけどさ、
うん、
なんかね、まあ、そういうキャラだからやっぱりああいうセリフがやっぱ出てくるんだろうなっていう、
うん
うん、ね、でこの後だね、その酒屋にまた移ってさ、
うん、
高一からすればそのお手伝いさん来たことがもう釈然としねえからさ、うん、なんか切り出そうと思って、うん、なんかねいろいろお母ちゃんつって部屋行ったらお母ちゃん一人で肌着でさ、なんか酒飲んでてさダメだからねって言ってさ、
うん、
やめさせないよなんて言ってさ、
うん、
ね、そう言いに来たんだろうとかなんか言いながらね、幸子がやるよなんつってね、そう言って、うん、だから勘弁してくれよみたいなこと言うんだけどさ、
うん、
二つ年上の病気持ちなんてあんた許せないよみたいなね、
うん
うん、めちゃめちゃくだまいっちゃってさ、なんかそこまでね、そんなにあれって感じがするけどね、なんか、
まあ、ね、
うん、
孫が抱けないっつってね、まあ確かに切実な問題ではありますよ。
うんうん、あの人ね、根岸俊恵さん、
うん、
あの。あれ同時代じゃん、大林さんや去年やってたけど、
はい、
あのね、尾道三部作とかさ、
ね、
あれまさにこの同時代だね、80年代の角川映画全盛期とか、うんうん、あれだとすっごいおばちゃんに見えるというかさ、その格が強い役っていうのが多くてさ、なんか
そうです、ね、
ホットパンツのなんか英会話の先生とかさ、
う
ん
う
ん、これなんかすごいこう
影がある、
ね、影があって、でも綺麗に見えますね、やっぱね、うん、なんか、うん、
小林薫との濃厚なキスシーンが忘れられない。
どこでありましたっけ、
病院。
ああ、そうですね。本当ね。そう、でもこの幸子さんね、その根岸俊恵さんは、
ええ、
もう分かっていながらお手伝いさんにもこう優しいしさ、
そう、
なんかね、
ちゃんとした人ですよ。
そう、めちゃめちゃ偉いよね。うん、で、その、あんまり、まあ、これは強がりももちろんあるんだけど、
うん、
ね。そんなことでうろたえてたまるかみたいなさ、
そうそうそう、
感じがあってさ、それで気丈に振る舞っててさ、
うん、
おっかさんそういうの見ながらなんか相当なもんだねあの子もみたいなさ、なんかね、うん、これぐらいじゃダメなのかなみたいなさ、なんかそんな感じのね、うん、やりとりがあってさ、でもこれこそ心臓に悪いだろみたいなね、感じがねあるよなと思って、
ストレスマックスですよ、
めっちゃストレスと思ってさ、そう、 でまたこれ場面変わってめっちゃ面白いんだけど、あの要するに2回ぶん殴ったから、うん、もうあやちゃんとさミノルの間に結構な友情じゃないけど、なんか愛情みたいなさ芽生えてさ、あれちょっとさ初めて見たんだけどさ、あの待ち合わせしてんだよね、その待ち合わせした店がさなんかカフェでなんかレーザーディスクで実演中なんて、なんか ああいう店なんか
LD が出てきた時代ですよ、
そういう時代なんでしょ、だからあれなんだろうと思って、その LD を流して
ジュークボックスみたいなやつ、
そうなんですかね、なんかスタジオブース、ラジオブースみたいなさ感じでこうなんか向こうにこうなんかその用意してるお姉ちゃんがいてさ、多分まあリクエストに応じてあれなんかレーザーディスク入れてモニターに映すみたいな、でお茶飲むみたいなさ、
あでもね
あれあの当時最先端みたいなおっしゃったの、
あ90年代90年ぐらい前後で新宿のね、あでもそれ当時あれだ、ボーリング場とかにもあったそういうジュークボックスでお金入れると PV が流れるやつ、それの
それレーザーディスク、
レーザーディスクだったと思うんですよね、メタリカの PV とかそれで見てました
けど、あ本当ですか、そうそう、なんかねなんだこのカフェと思って、当時の最先端みたいな、でなんかちょっと演出そこであやちゃんがさ、ミノルにこう付き合ってくれてありがとうみたいな感じでさ、小遣い渡すんだよね。なんか
大きな。そうそうそうそうそう
そう。そう。だそうすると無限にもできねえ感じでさ、柳沢慎吾の方もなんかちょっとやっけに優しくなっちゃってるなんか、
ね、
うん。で何にこんないきなり距離詰まってんのみたいな。
見つぐ女になって
しまう。見つぐ女、こんな私に付き合ってくれてありがとうみたいなさ。まあちょっと演出も珍しいっていうか、その同席そのオンバにいるカップルとかがさ、みんなニヤニヤしながらそのあのあやちゃんの方見るっていうさ、そんなことってあの時代もないでしょみたいな、
あの、LP レコードをこうやって見てる人がいるのってこの場面ですか、違ったっけ、
いたかな、
あそれもっと後かな、
あったかな、
サザンのアルバムやたら見てるん
です、あそうでしたっけ
そう、
あんまし覚えてないけど、あの あやちゃんはそうみんなその場にいる人がみんなこう変な顔して見るっていうさ、
まあねね、
おい見てみろよあんなデブさみたいな、そんな感じって思って、なんかちょっとよくわかんないぞって、そんな風潮があったのかみたいな、
まあでもそんなカップルはね、普通にいますよ、
えあのどういるいるって
くれるね、
いるよそんな、
ゆるいカップルは
あんなやって見て笑うもんかねって、ね、そんなお前らがクソだろみたいな感じがしました
よ、
そんな時代関係ねえだろって感じでね、あれはちょっと変なこう分かりやすい演出なのか知らんけど、ちょっと不快でしたよね、なんかね、
そうですね、
めちゃめちゃいい感じよこの二人なんてって思いながらさ見てさ、そうそう、んでなんかあの岩田陽子ちゃんがさ、時とか電話来てさ、ね、会いたいけどどうたらでなんつって、結局その時とがこういいところにこう就職活動を始め、就職っていうかその就職準備っていうかさ、商社に受かるための、だからこう遠くへ行っちゃったような感じになっちゃってるっていうかさ、この子もね、なんかだからちょっとした言葉の端々でこうやり合っちゃってさ、なんか
まあでもね、時藤三郎はもうやりたくてしょうがない、
いや性欲はすごいよね、まあでもそれ直接セリフでもありましたよね、なんかね、
そう、たけり狂って
ね。たけり狂ってね。で、こう、呼び出してさ、いきなり抱きしめてキスするみたいな。まあ、ここはまあ、いい感じっていうか、鈴木さんって名前を語って呼び出すんだよね、なんかね。自分が岩田って、あって言うとさ、出てきてくんないかもなんつって、
ね。
で、探して、そしたら石原真理子が、さ、どこ行ったのかしらの、こら、ねえ、みたいな感じで、探しに出ちゃうみたいな。というのがありつつ、一方、酒屋さんの方で、お手伝いさんがね、邦子さんが4日目でさ、なんか、今度長井貴一がさ、お疲れ様ですなんて、今日でもう4日目ですよね、なんてさ、分かってると思うけどこんな事情で、なんてさ、なんかこう諭そうとするんだけど、嫌ですって言って、でこの邦子さんがね、で向こうの売り場の方にその夫婦こういこ小林薫とその奥さんがいるって分かってるから、わざとでかい声で私辞めませんからって言ってさ言うんだよね、それリースと終わるっていう、おーっていうね、
この人もなかなか気が強い、
いや気強く、いやね、気強くなるよこれ、この場にいたらそうすごすごと弾けなくなっちゃったよこれはっていう ね感じでさ、
じゃあ第
感じ7話ですね。一番今どんぐらいですか、なんかちょっと脱線が多くて大丈夫ですか、
ね、そうですね、う
ん、パパッと片付けないですかね、うん、まだ大丈夫ですか、
まだ1時間9分だから、
あ、そうですか、あと
30分ぐらい
で大丈夫です。7話が、うん、でかい動きって何かあったっけ、
何でしょう、あの、
あ、でも
いじめっ子3人
組、あれ楽しいよね、あれ
最高
どこだったっけ、ボール蹴ったらなんか後頭部に当たるみたいな
そう
逃げるみたいな、
うん、
そうでした、そうでした、佐竹ね、佐竹、
佐竹、
うん、あいつらがさ、ミノルを追っかけるときに、その、いなせなロコモーションで分かる、サダンの。アップテンポな。あの、うん、明るい曲が流れるのもまた面白いんだよね、なんかね。
まあなんかね、サダンがべったり流れるんだけど、ね、ちょいちょいこの場面でこれかなっていうのがあるんですよ。
どうですか、でも。違和感あります、うん、だんだん慣れてきましたよ、
俺。ああ、うん。そうそうそう。
うん、
だからこりゃ、もう、うん、サダンの PV みたいなドラマですよね。
ねえ。ふと思ったけどさ、それこそ大林さん見たり、あの、大林さんでしょ、それこそ、まあ、去年の山田太一のそれこそあの司令補は70年代末から82年まででやっててさ、で、あの時代五大号が多用されてたじゃん、いろんなところに、で、あ、なんかちょっと関係あんのかなと思って、なんか83年時点でもうそのサザンの存在とかっていうのはかぶったのかね、あの辺になんか五大悟からサザン切り替わったわけじゃないんだろうけど、五大悟ってその子そんな聞かなかったじゃないですか、なんかあんまり、
五大悟はなんかあったんじゃないですかね、
西遊記とかだってもうあの頃じゃん、もう終わってるじゃん、あの頃って
終わってますね、西遊記ってトムセン70年代の末ぐらい
ぐらいでしょ、だから司令法とかに出てきたのがブレイク前夜っていうか、それこそ大林さんのデビューとかの本当は直後ぐらいにあのガンダーラとかでバーンと弾けるけど、
まあヒット連発しすぎて、
そうなのかな、
ちょっともう休止みたいになったんじゃない
ですかね、
だってベスト10にトムスら3曲ぐらい入ってる時ありまし
たよ、あ、そうでしたっけ、 そのね、それこそ誤差差がでかいから微妙に記憶ないですよ、
まあ、とにかく五代五はすごかった、
あ、そうなんですね、
澤田賢治と五代五すごかった、まあ秀樹とかもすごいけど、
澤田賢治、あ、澤田賢治、そのサザンが出た頃も俺それ結構ぼんやりなんですよ、
うん、俺は ちゃんと覚えてますよ、
うん、勝手にシンドバッドだ
った、そうそうそうそうそう、
で83年じゃないですか、でここでよくややとかが、
うん、
ね、長いやいい年のエリーがかかって、
そう
しなんだっけ、シャララか、
うん、
シャララって分かりますね、そのよくかかるんだけど、うん、まあそれこそそうそうたる曲がかかるわけでしょ、
そうですね、うん、その当時のね、
めちゃめちゃ多分時代これからどんどんいくよね、
だからね、セカンドシーズンになるとまたミスグランニューデーとか、
そうまたその後の新曲とかがバンバンかかるわけじゃん、うん、おーと思って、え、2見てます、もう
まだ見てない、
ちょっとウィキとかで見えちゃいました、俺も挿入歌で何が使われてるのかなみたいなね、この83年にはない曲がまたね、できてきますもんね、だからどんどん時代がこういくんだなみたいな、で俺が中1だった86年ってサザン活動してないんですよ、桑田バンドだった、
そうなんだ、
だから
桑田バンドだったんだ、
そう、俺がね割とその最初触れたのってどっちかというと桑田バンド
です、ね、なるほど、
うん、で後からサザンを聴いたみたいな感じで、俺割とその世代かなっていう、感じかな、そうそう、どこまで行ったっけ、7話がね、
はい、
そうだからなんか冒頭でその日曜日でこの日なんかその鎌倉にそのお母ちゃんがそのお手伝いさん誘ってお出かけしてくるから、あなた留守番よろしくみたいなね、なんか感じでさ、仲良くなんかわざわざその家で待ち合わせるみたいな、
見せつける
ような感じのさ、もう何なんだよみたいなさ、もうたまったもんじゃねえなって感じだけどね、長生き一がすごい憤るっていうかさ、なんかね、もうしっかりしろよ兄ちゃんみたいなね、なんか感じで、でもこの夫婦にしたらこうそれはそれで一番こう母ちゃん その気持ちがそれで済んでんなら、ね、俺らが我慢すりゃいいだけなんだみたいな感じで、まあこれがこれでなんとかバランス保ってるみたいな、
もうギリギリですよ、
そう、でも邦子さんがいないと、あの気持ちがまんま俺らにぶつかってこられると思うとそれはそれで嫌だみたいな感じになっちゃってるんだけど、まあでもそれもその場しのぎでしかないっていうかね、
もう出てった方がいいんじゃないかな、
そうそんな感じがしますよね、
そんでね、ちょっと最悪の状況を一回お母さんにね、味わってもらって、これ回んないでしょっつって、だから仲良くしようよっつってさ、
ごめん、 経路だけどそこまで先のこと考えるからみたいな、うん、お母ちゃんね、
うんうん、里親という選択肢もあります
よ、だよね本当ねいや言うたってその吉尾もいるんだからさ、うん、どうにかするよそんなのっていうさ、うんうん、んなこと気にしねえでいいじゃんかみたいな ね感じはするけど、うん、でこの時とその陽子ちゃんのドライブでドライブなんだけどドライブデートなんだけど、
うん、
あのなぜかネクタイしてくるっていうさ、うんうんうん、結局今用事ができちゃってさ、うん、アメリカ人と会ってどうたらかんたらみたいな、うん、用事入れられちゃってみたいなね、だから結構気が立ってるみたいなさ、うん、で車バーッとかってデートするんだけどこう荒っぽい運転してるんだよね、
そ
う
そ
う
そ
う、
この時の時等の態度 いかがなもんかなって感じ
でしたよ、どうかと思いますよね、何よお前それ
ね、
うん、だって彼女は要は前回の終わりでその、うん、チューしちゃってさ、いきなり来てチューしちゃってくれたから、まあ、ちょっと気持ちはこうほぐれてるのにさ、
うん、
何なんだみたいなね、
ギスギスしてね、
うん、だからいやだからそのキャパオーバーなんだよ時通りしてみたいな、まあね、こんな勝者との
、まあ、それに合わせるように手塚さとみの方も結構ギスギスしてくるんです、うんうん、
してくるよね、だってあんなされたらね、うん、でもさまだこの時点で合わそうとしてあげてるのにこうなんかペースを彼に合わせてやろうとしてるのに、なんかねそうそうで結構質問していいなんて言って結婚したら家にね、行ってほしい、うん、みたいなね、
うん、
でこう、まあ、できたらそうしてもらいたいと思ってるって、うん、俺はそういう解消があるんだからなって、
うん、
ああそうって俺もこれも変な話だ、まあ、
当時はそうだった
かだから当時そうなんですよ ね
俺はそんな感覚
ねえ よだから当時あっても大学生でその発想あるかねっていう
ね、
よくわからんと思ってなんか、うん
まあでも一般にね奥さんの方が出世してるとうまくいかないみたいなことも言うけどね、
いやいやだってさでもだけどさそのお前ってその親が先生で、
うん、
でこう見えばっかり親との反りが悪くて飛び出してきたっていうさ、うん、そういう家を見てきたわけじゃんっていう、うん、そんな好きにお互い生きていけばいいじゃんみたいなさ、
本当ですよね、
なんかなんでそれって感じがしたけど、
うん、
なんかだからその彼女にしてみたらね、一生働ける仕事ってことでこう、そうそうそうそう選んでるとこがあるからさ、
最高の仕事ですよ、
いやだからさでもそんなこと分かってるのはずなのに、
うん、
なんとかねその、
うん、
だからそのテンパってんじゃねって感じの男の子、まあね、もう余裕がないっていうかさ、うんまあ、考える余裕がない、
あの、うん、一流軍団に、うん、洗脳されてたのかな、
だからそんな感じとも思っちゃいますよね、うん、だって普通あんな風に質問されたら腹ではそう思ってたとしても、
うん、
いやいや好きに生きてもらいたいよみたいなさ、うん、そんなこと別に言えよっていうさ、
国家資格取るんだからね、
うんうん、
活用してほしいって言えばいいのにね、
俺の方からも質問いいかなって言ってさ、
うん、
女はどれぐらい性欲あんのみたいなよく抑えられるみたいなね、この状況でみたいな、なんか
そんなのあってもあるなって言わないよねバカだな、
いやいやでも相当なもんだと思うわよみたいな感じで女のなんか言うんだよね、なんか、ね、
あそうそうそうそう、う
ん、まあだけどそれじゃあ俺のために取っといてくれみたいな感じでなんか、まあ、一応その場はまあまあ収めていくみたいなさ、
うん
うんうんうん、そうでこう場面変わって今度夏江さんの新しいアパートですごいもう、
うん、
なんかね玄関同じみたいなさ部屋だけ別みたいななんかね何とも言えない環境のさ、
俺の大好きな
ボロアパート、小泉さんの好きなパターンだなこれっていう、
あんなところにあんな美人が住んでたらもう最高
本当だよね、もうプライベートとかでも本当に部屋と部屋だもんね、一軒家の中の部屋と部屋って感じだもんね、
うん、
あれはね確かにあんな人がいたらね、
ねえ、
うん、
なんか質素な美人だっつって
、うん、
もうワクワクして
なんかね、だからここでもその引っ越したばっかりで、うん、まだ荒れてるわけだよ部屋が、
うん、
で吉尾くんが、
うんうんうん、
一生懸命さ手伝うよとかさ気持ちも落ち着かないでしょみたいな、綺麗にしてさすっきりして学校行こうよみたいな感じで、うん、何でも言ってよ手伝うからっていう、もうねここでも気持ちがもうね、
うん、
あの一人にしといてっつって言うんだよね、もうねいやもうそりゃそうだよなっていうね、うん、
失意のどん底
だからね、俺なら、まあ、まあ当時吉尾くんと同年代だったらさ、
うん、
頃見てたらそれこそ分かんないのか分かんないけど、うんうん、いやでも俺ならなんかこう手必要だったら呼んでねっつって、うん、じゃあって俺なら帰るね、
まあねう
ん、多分あのなんか言ってやるよ今すぐみたいな感じには絶対ならないって、あの雰囲気
じゃあそこの棚に入れてみたいない
やいや言ってくれりゃいいけど、だってどう見てもさちょっとなんか引っ越したはいいけどまだ復帰じゃないじゃんドンビでもっていう、うん、だから
それにね相当ね急な引っ越しだからなかなかそういうプランが大変ですよ、収納も限度があるし
めっちゃ限度あるよねあれ収納なさそうだもんね、あれ
絶対収まらない
さ、なんとなんかね、でもまあでもだからいいやつなんだけどさ、
うん、
そういうの分かんねえところがまたさ、
うんうん、
いいやつなんだよ、
そう
なんだけどさ、まあ、分かるでしょこれっていうね。
そうですね。
ね、なんかバッカみたい私みたいなさ、
うん、
結局振り切れてないのねみたいなね気持ちが、うん、いやいやそりゃそうだよって俺は見てると分かるんだけど、
う
ん、よしお君にしてみたらちょっと分からないっていうさ、うん、感じでなんかね。そうそう。でまあミノルとよしおがなんかハンバーガー屋かなんかで、ね、ハンバーガーなんか頼んでたら彩子ちゃんがばったり来てさ、なんかあらーみたいな感じでさ。そもそもミノルと彩子ちゃんがなんか約束したのか分かんないけど、まあ、そこにこう、まあ、イレギュラーで吉尾が混ざってきたから、
うんうんうん、
で、彩子ちゃんが来て、あらってちょっと嬉しそうにするんだよね。だから、そこに対してまたその柳沢慎吾のもうプライドがグラグラに揺れて、いいよ、てめえら好きにやればいいじゃないかみたいな感じで、バーッと一人で帰ってきちゃうみたいなさ。うん、そうそうそうそう。そう。で、家帰ったら微妙に暇で、なんか暇じゃないのって言ったら、ね、言ったらなんか、おかしいか暇でみたいなさ感じで、まあ、そこでなんか喧嘩になっちゃうみたいな。
内弁慶
ね、わーってまたなんか喧嘩になってたらお客が来て、
うん、
なんかああ大丈夫ですすいませんいらっしゃいませでお母さんも出前から帰ってきてあら 中手川さん来てるわよって言ってなんか中井貴一がそのそんなやり取りしてる間も上に来てるっていうさ、
うん、
さっき何お前いきなり老けてんだみたいな感じでさなんか様子見に来るみたいな感じで、ねうんそうまあ、中井貴一はそんな感じで外にこうほっつき歩いてて、ね、酒屋さんはこうお母ちゃんとそのお手伝いさんは鎌倉に行っちゃったっきりでさ、うん、帰ってこねえからさ、うんね、中井貴一帰ってきてお兄ちゃん今日二人きりでよかったでしょみたいな、ね、感じでなんか、
うん、
調子くれて喋ってたらなんかお前二軒の引っ越し手伝ったんだってなって言ってあの本田さんって人から電話来たよって言って特に用はないそうだけど、お前大学休んで何やってんだみたいな感じでさ、就職だってお前大丈夫かみたいな感じで、ね、うるせえよみたいな、俺だって考えてんだよみたいなさ感じで、そうそう。でまあ大学の場面がまたね、うん、あってね、その岩手みんな揃うんだよねここでね、その吉尾とあの柳沢慎吾、あの中井貴一と柳沢慎吾がその就職の話みたいな感じ、
うん、
その就職担当の先生がなんかね、うんうん、ちょっと軽い感じのノリの先生がいてね、
うん
うん、俺あの人結構好きなんですわ、ウルトラマン太郎のね、
うん、
北島隊員なんて分かんないよね、うん、俺もすごい大好きで当時
全然覚えてない、
すごいチャラい隊員で、あ北島隊員が出てるなと思ってね、就職担当の先生ですよ、なんか、
うん
ね、お前らあんまり成績も良くねえからもう自分らで頑張って掴み取るしかねえよみたいな、葉っぱかけるみたいなさ
成績良ければ斡旋してくれるのかな、
なんかね分かんないけどね
就職活動したことないから分からない、
そうそうそうそう、だって別に時任だってか勝手に転がり込んできたんだもんね、
あれね、
自分でね大学がどうこうしたわけじゃないんだからね、
うん
うん、そうだ、そしたら時任がなんか 何しみったれてんだみたいな感じでこうおちゃらけてバーッと入ってきたらね、時任にしてみたらいつも通りの振りなのにさ、
うん、
もう柳沢慎吾はもうなんかどん底に落ちちゃってさ、なんかいろんなことがダメダメだからなんかさ、なんかいいよな就職決まったやつはみたいな感じ
で、
ま
あ、このドラマでね、うん、柳沢慎吾にいいことなんか何一つないですよ
本当に俺なんかそのあの子といい感じに収まるんだろうって思ってるんだけど、まあ、
中島翔子に小遣いもらってるみたいで
めっちゃいい二人だと思うんだけどね、
うん、まあ、柳沢慎吾がね、うん、彼女のことを本気で好きになればいいんですけど、
うんうんうんうん、
不本意ながらもなんか
あれでもさ、ウィキ見ると結婚することになってないなんか、
うん、まあ、最終的にそうだったかもしれないですね、
うんうんうんうん、非常にいいなと思うんだけどね、うんうん、いやまだまだまだ伏線を温めてるような感じなんじゃないなんか、ね、うん、まだなんかね、でなんかこう飲むぜ、飲もうかなんてね、時とからしたらさなんかちょっと気使ってるっていうかさ、あの土屋部長に多分もらったんだけどさ、 VSOP があるんだ、
そうそうそうそうそう、
それもミノルの神経を築けるとかね、うん、なんかおいおい焼酎から VSOP かみたいな、なんかいいよな就職決まったやつだみたいな感じで、
うん、
なんか中井貴一はそこ大人でさ、その辺がなんかね、気にすんなみたいな感じで、いいね飲もうかなって言って、結局その2人でアパート行って飲むっていうかさ、
う
ん、そのね、
うちでも売ってるけどめったに飲めないよ、
そうそう、お前酒なんか珍しくねえだろうって言ったけどいやいやそんなことないよ飲もうよなって言って、なんかね、なんかすごい大人なんだよな、うん、吉尾くんがいいやつっていう、
そうですね、
ね、でそのふてくされてさ、柳沢慎吾がね、ごめんなんて言って網越えてボールがバスケットボール転がってきてさ、
うん、
だから全然こうふてくされてるから返してあげないでさケイなんて言って蹴っ飛ばしたら後頭部に当たってさ、いってそこでいなせないロコモーションが変わるみたいな、あのおっかけがめっちゃ面白いっていうか どう逃げても布施博士が目の前にいるみたいな、ね、そう変だろこれみたいな感じでしたけど
忍者みたいな
あれ面白かった。
リンチにやってしまう。
リンチに、リンチでボコられてみたいな。うん、で、結局、ボコられた後に、あやちゃん呼ぶんだよね、電話許せないわ、なんて、ね、こんなにやられてんのに、お友達はどうしたのみたいな感じで、うん。いいよ、あんな大げさに言うんじゃねえみたいな。許せないわ、やつけてやる。やめてくれよ、みたいな、ね。どうせ俺なんかいいんだよ、こんなんで、みたいな。うん、どうせ俺なんて、そんな卑屈なこと言わないで、みたいな。ね、私のこと好きになる人なんているわけないって、そう思った時の私の寂しさあなたに分かるのみたいな、ね、こうなんかいろいろこう屈辱を受けてきた者同士のその共鳴みたいな感じが、
そうですね、
そこになんか出てくるみたいなね、感じの、うん、だからなんかどうだったっけ、それで仕返し行く場面ってまだちょっとその後だったかな、
その後かな、
ね、多分なんか間にね、あ、まあ、間にちょっと桜のシーン挟むんだけど、そう、なんか、なんだったっけな、くにこお手伝いさんがさ、まあ、割と朝やる気満々で来てさ、
はいはいはいはい、
幸子さんが病院なんつって、なんかそう、検査かなんかの日で、光一さんと、その、くにこさんしかいないみたいな状況なんですよね。うん、で、まあ、余計張り切っちゃってさ、うん、で、弟が、ごめんつってさ、こう、ね、失礼なこと言っちゃってみたいな。
うん、
あんたには迷惑かけてね、そんな筋合いないのにみたいなさ、うん、だけど弟が言う通り、うん、ね、ここにいてもらっちゃうみたいなさ、
うん、
そしたら私ここに来るのが楽しみなんですなんてお母さんもよくしてくれるしみたいな、
うん、
ね、光一さんもすごく素敵だしねみたいな感じでさ、うん、通わせてくださいみたいなね、
うん、
私なんて魅力ないかもしれないけどみたいなことを言ったら、まあ光一がこうね、まあ俺別れる気ないんでみたいなね、
うん、
こという感じでさ、
うん、
ほんでこの邦子さんがいいんですって言うんだよね、そういうことじゃないんでみたいな、でそういうことじゃないんですって言いながら見てたら、そのお茶入れようとしてた場面なんですそれ、
うんうん、
茶筒をねものすごい握りしめてるのね、つまりそのこう表ではこういいんですって言うんだけど、うん、もう内心こう割とこう闘争本能がもう燃えたぎってるみたいな、怖っていう感じがあるけど、
待ってやる
そうなんかね闘志湧いてんだなこれってねえ感じでね、そんだら、あ、そう、そんで次に、はい、あやちゃんが、ミノルのことを様子見に来るんだよね、その学校に。そんで、ミノルはもう、みんな笑って見てるわけ。またなんか、うん、お前、こんなとこに顔見に来んじゃねえみたいな感じでさ、あいつ、外で。
もともと工業大学だから、うんうん、女が少ないんだ
よ。そうそうそう。うわ、あいつは女連れてるよ、みたいな感じで、うん、まあ、みんなに見られてて、うん、なんかね、それで、こんなとこ来んじゃねえみたいな感じでさ、うん、わちゃわちゃやってたら、佐竹がさ、来てさ、3人組が来てさ、うんうん、おいおいおい、なんだよおい、神聖なるキャンパスにこんなデブちゃん連れ込んでやってみたいな。そしたらもう問答無用でね、ボコるっていうかね、う
ん、かっこいいんだよ。
めっちゃかっこいいよね。
そう。
いらっしゃいとかつって言ってね。
うん、
で、柳沙慎吾が、つえーとかつって言って。だけど、場面変わったらボコられちゃって、ね。
そうそう、最終的に。
うわーと思って、ね。
男3人にはかなわなかった。
そうそうそうそう。そう、岩田のアパートに担い込んでさ、うん、お前なんで医務室だろ、こういう時は、みたいなね。いや、だ恥ずかしいじゃん、みたいな感じでね。変に見え張りやがってよみたいな、
うん
うん、時と三郎がこう手当てしながらね、あいつらメタメタにしてやるぜみたいな感じで、なぜかそのいきさつを全部その陽子ちゃんに出ますんだよね。で陽子ちゃんが、何結局どうしたいのみたいなね、私にそのボコリに行くのなんかね、仕返すのやめろって私に言ってもらいたいのみたいなね、うん、なんかそういう風に感じたからみたいな、
うん、
めっちゃギスギスみたいなさ、
うんうん、
ね、うん、私なんかに深入りしない方がいいわよ、さよならみたいな感じでさ、なんか言葉のこう勢いでこの電話切っちゃうみたいな、ね、うん、感じで。だけどまあ、収まんねえから、岩田はその、ね、時とはその、陽子ちゃんとのその電話のうまくいかねえ感じとか、もう含めてのその苛立ちを、これを全部この佐竹にぶつけようとして、うん、ね、佐竹見なかったかな、
大学中を走り回って。
走り回って。では結構空回りしちゃうんでね、その場でいなかった。
見つからない。
ね、見つからないみたいなね、感じでね。
その辺で終わるんじゃなかったっけ。
いや、これね、最後まで行きませんでしたっけ。
あ、そっか。
あ、行かねえわ。
そう。
ボコってるの次の回だね。俺それね、見ましたね。そこまで見てるのかな。
背中をね、踏まれてた。
結局やれちゃったよね。
囚人監視の下でリンチに遭うと、うん、
そうなんですよね。
そう。それは第8話、
ね。これ8話かな。これね、7話まだ面白いんだけど。
ええー。
本田さんのアパートにまた吉尾が行くわけよ。だから、こう、ね、手伝うよって言ったけど、
うん、
帰って一人にしてって言われた後のやり取りだからさ、うんうん、彼女泣いてましたよってさ、うん、でトミーからしたらさ、それは何って言うんだよね、うん、いやいいんですみたいな、で帰ろうとするんだけど、まあで本田さんがこうなんとなくわかるよって言って、彼女は俺を思って泣いてたんだろうって言ってね、うん、それじゃあ君も会いにくいもんなみたいな、俺に当たりたくなる気持ちも無理はないとかって上がれよみたいな、そんなんじゃないんだよみたいなね、まあいいさ、まあいいさ上がれよって、うん、俺も少しばかり人恋しいんだって、ああなんかいいわ本田さんみたいなね、うん、いちいち痺れるセリフっていうか、
ね、
俺結構好きっすよもう、うん、
俺も好きですね。
でもやっぱね本田さんもね、うん、やっぱその誰かれかまなんかこんなクールだけど、うん、やっぱこうなんか吉尾って一本気だけどやっぱどこか遠慮しいだし大人だしさ、うん、やっぱなんかすごい好感持てるんじゃないかなっていう、だってこんなに普通胸元開かないでしょ絶対に、その、うん、ねだからこうどんくさいとかそういうことありつつもやっぱ こいつの一本気な感じに打たれるところがあるんじゃないかなみたいな、
う
ん、
いい感じでずいずい来るっていうところがある、
そうそうそう、だからやっぱその絶妙なキャラだよね、なんか中井貴一はね、本当にそうで、まあなんかその幸子さんね、その お姉さんっていうか、うん、根岸俊恵さんはこの日はなんか検査かなんか行ってて、うん、この回あんま出てこないんだよね、なんか夜その特にその場面走られてたけど、うん、お母ちゃんがいてさ、で光一がこう怒って詰め寄ってさ、うん、あのなんであれが帰ってこないんだって、お母ちゃん何か言っただろうみたいなさ、あいつどうしたんだよみたいな、何言ったんだみたいな感じで、うん、でリーッと終わるっていう、ね、うん、感じだったから、おお次もまた気になるぞみたいな、
そう、うん、国広富之の家に行くとき、うん、なんかやたらと西日が差してますよね、う
ん、そんなタイミング多いかもね
黄昏れてる、
そうそう、なんかあの水色のフレームのマンションっていうかアパートっていうか、なんかね、
なんかね、
生活感ねえんだ、また
感じの、うん、なん事務所みたいな、探偵事務所、
探偵事務所みたいなね感じのね、そうめっちゃいい感じですよ ね、
ねえあそこ住みたい、
何にも荷物がないのね、でもね、うん、なんか、うんうん、
さあそんなところですね。
ねえ、なんか密かに俺ベスト外トミーつか本田さん、うん、今
トミーもっとねどんどん良くなるよ。最終回めちゃくちゃいいよ。
あ、マジですか。
そう、
いいな。
そうなんですよ。
めっちゃいい。だ兄貴と本田さんがことに俺はすごいいいなと思ってね。
いや早く最終回喋りたいな。
いやいいですね。もうちょっとさっさとやりましょう。もう今日俺、ね、今日明日で見て、うん、
延滞金が発生してる
から、ね。あ、今カリパですもんね。いやだからなんか俺ね欲しくなってますわ、まあ、買いたいわこれって
思って、欲しいっちゃ欲しいですね、うん、
これがねそんないつでも見れないような感じをどうかしてるぜって思いますよね、だからツタヤとかに普通に置いとけよとか
も、ツタヤないの、
ないないない、だって俺そこの赤道のビデオなんですか見たことないの、
あそうなんだ、
いやツタヤとかにあれば別にいいけどさ、だってない
どこでもあるかと思って、
ないないないない、
そっか
近江のビデオ館にもないし、
うん、そうなんだ、
おかしいよこれは、どこにでも置いとけよっていう感じはね、しますけどね、
そういったところで、
はい、
終わりにしましょう。
終わりにしましょうか。
ありがとうございました。いやいや、
なんか面白かったですね。いろいろ脱線したのが。お疲れでした。
お疲れ様です。
注文した料理と。
あの映画、この映画、味わうの。